はい、どうも、沢田信也です。
森田理子です。
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
はい、お便り会です、今回は。
はい。
前回のお便り会がですね、
うん。
昨年2015年の9月、10日配信。それ以降、実に、10、11、12、1、2、3、4、5。もう半年以上経ってるな。
そうですね。
うん。なんか前回、前々回あたりでこう、お便り会も頻繁にやっていこうみたいなことを。
言ってた
気がするんですけど、この話題ですら毎回言ってる気がしますんで。
そうね。
まあ、そういうもんだということで。
うん、うん。
まあ、とりあえず今回はお便り会ですよ。
はい。
結構これが我ながら落とし穴でですね。
うん。
うちの番組はそんなにこう、メールがそんな来る方ではないので。
うんうんうん。
ある程度メール溜まったらお便り会しようと思ってたら、
うん、
結構月日が経ってしまうんですけど、なんか前からちょっとツイッターのハッシュタグも拾うようになったってことをすっかり忘れていて。
そうでしたね。
最近は結構ね、ツイッターのハッシュタグの方でね、いろいろ感想とか言ってくださってる方もいらっしゃってですね。気がつくと結構溜まってんなと思って、
うんうんうん、
これはちょっと拾っとかなあかんじゃないかと思ってのお便り会ですね。
はい。
はい。そんな感じで、まあ毎度毎度のことながら、今からこう名前出していくリスナーさんとか、俺そんなん言ったっけみたいな人とかいるかもしれないんですけど、もしくはもう聞かなくなってしまった方も含まれてるかもしれませんけどね。
かもしれませんね。
はい。とりあえずそういうスパンでうちの番組やってますんで、とりあえず今回お便り会ですよというところでね。
はい。
はい。気の利いたオープニングトークもなく、粛々と皆様のお便りをね、ちょっと読んでいってもらおうかなと思っておりまして、はい、はい。お便り会には、リコさん登場ですので、皆さん、リコさんの声をですね、ありがたくお聞きいただければ。
いやいや、やめて。なんで、なんで突然上げ出したん？
え？
なんで突然上げ出した
ん？なんか、いや、結構いろんなところで最近はリコさんみたいな声を聞くんでね。
いやー。
うちの番組にもちょっと本気出してほしいなと思って。うちの番組が一番本気出してないじゃないですか、なんか。
そんなことないですよ。
なんか家にいるみたいな感じで喋るでしょ、あなた。
そうやねー。
なんか結構、よそでは結構ちゃんとしてるじゃないですか、なんか。
そう、あかん。
声作ってるでしょ、あなた他のところではちゃんと。
そうなんですけどね。
ここで声、あなた声作ってないでしょ、ここで。
めっちゃ普通。
そうやろ。あなた最初に出た時そんなんじゃなかったじゃないですか。
それにはちゃんと事情があるんですよ。
はい。どんな？
時間帯がやっぱ沢田さんとね、
はいはい、
時間帯が、
はい、
やっぱ夜じゃないですか。
夜
は一人じゃないんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
ほんなら、家族に、何そのトーンみたいな。
誰と話してんのみたいな感じ。
そうそうそう。なんで、何その営業トークみたいにな
るほど、
ね、なるじゃないですか。
はいはい。
でももう仕方なく、私はもう、ね、一生懸命やりたい。この気持ちを抑えてですね、
はい、一生懸命やる気持ちあってもいいですよ、別に。抑えなくていいですよ。
そうですね。そうです。はい、そうです。
うん。
うん、そう、よそ行きにしたい気持ちを抑えてですね。
なるほど。
あえて、沢田さん家に行ったような気持ちでやってます、
うん。なるほど。逆に考えると、そういう、なんか、ナチュラルな態度のリコさんの声が聞けるのは、ここだけやっていうことでね。
そういうことですね。
なるほど。逆に、こう、逆にね、ピンチをチャンスに、リスクをメリットにしていきましょう。
いいんちゃったんやろ。うんうんうん。
はい、そんな感じで、じゃあ、普通の感じでね、ちょっと、
はいはい、
お便り読んでいってください。
はい。では、まず、パンヘッドさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。自宅近くの図書館の蔵書が少ないとのことでしたが、中央図書館の蔵書でもオンラインで予約して自宅近くの図書館で受け取ることができます。地元の図書館に着いたらメールか電話で連絡してくれると思います。私は西宮ですが、いつもそうやって借りてます。
はい、
そうです。
ありがとうございます。この話題も多分だいぶ前に、ある、何でしたっけ？
ま、術？
ああ、とある魔術のインデックスですかね。
うんうん
うんうん、その話をしたときに、ラノベちょっと読んでみようかなっていう話をして、
そうです。
でも、関数がたくさん 出ているので、ちょっと買うのは忍びないなって話をしてたら、
うん、
図書館で借りれますよっていう話題が出たんですよ。
うんうんうんうん、
前の前のお便り会のあたりで、ね。
うんうんうん、
でもうちの近所の図書館はちょっとその、なんていうんですか、ちっちゃい図書館やから、置いてへんぞみたいな話をしたことに対するパンヘッドさんの返答ですよね。
うんうんうん、
まあまあ、中央図書館で頼んだら、近くの図書館まで持ってきてくれるぞみたいなところで、
うんうん、
もう今となっては、もう文通以上の、この文通以上に時間のかかるこの受け答え、もう何やねんっていうね。
このね、通信がこんなに発達した時代に。
しかも僕はこのメールをね、届いた時にはもう見てるからね。
そうですね。は
い、それに対して、さらに何ヶ月も遅れて、この、返答するっていう、このね、なんかこう、なんか嘘くさいというか、わざとらしいというか。
まあ、すでに沢田さんの中では情報として役立ってるってことですよね。
いや、もう全然もう、とある魔術のことを忘れてましたからね。
うんうん、忘れたんかい。
すっかり忘れてましたから。
うん。
まあね、図書館利用してますか？
図書館行かないですね。
あなたもなんか本好きを辞任してるじゃないですか。
まあ、本はそこそこは読みますけど、図書館ね。
ね、それでなんか図書館行かなくなったよね、みたいな話をね、僕もこうしようかなと思ってたんですけど、意外と行ってるんですよね、図書館みんな。
あ、そうなんや。
なんか結構ね、ツイッターとかでもね、今日は図書館に行ったみたいな人見ますしね。
なんかでも図書館も今、なんか CD とか、本だけじゃなくていろんなもん貸してくれるみたいなこと
は
聞く。
なんか ね、その、言ったら、その、お金がなく普通に時間潰するんやったら、図書館で全然有意義に過ごせるよ、みたいな意見とか聞いたりして、へえ、そんななってんねや、みたいな感じで。昔はなんか本当に本しかなく、
うんうんうん。
いつ行くねんって僕は子供の頃からずっと思ってたんですけど、最近は結構ね、なんか、漫画とかも置いてんのかな？確か漫画とかも置いてるはずなんですよね。
あるんじゃないですか？
漫画喫茶みたいな感じになってるんですかね。それでお茶でも飲めるようになったらもう最強じゃないですかね。
うんうんうんうん。
まあそんな感じでね。もう僕も機会があれば行こうかなと思ってます。パンヘッドさんありがとうございました。
ありがとうございました。そっか、パンヘッドさん、西宮ですがってさらっと書くんやなと。
これもね、このメールを送ってくれた当時ですから、そこから多分どっか行ってるんですよ。
あちこちね。
はい。今では違うと思います。
はい。
はい、そんな感じで次、続いてのお便り。
はい、N氏さんにいただきました。こんにちは。いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先日、過去配信のサマーボーズの回を聞いておりました。
うん、
その後、狼子供の雨と雪、化け物の子の2作品が放映されましたが、はい、沢田さんはご覧になられたのでしょうか？サマーウォーズが好感触でいらしたので、もしご覧になったのでしたら、また番組で取り上げてほしいです。ちなみに、私はサマーウォーズは楽しめましたが、
はい、
狼子供はノイジーズの北山さんと同じ感想でした。時をかける少女のテレビ放送も見ましたが、あれを見るには自分はちょっと年を取りすぎちゃったなと思いました。
はい、
私は44歳です。それでは、この辺で次の配信を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サマーウォーズの回なんて、もう、5、6年前じゃないですかね。もう結構狭くた浅いやつらをやり始めてすぐやったと思いますよ。
そんな前ですか？
はい。
は
ぁ。あの時はね、なんか、そら、あの当時はサマーウォーズ面白いとか言ってましたけど、監督が、なんかそこそこ有名な人やった
ん
ですよ。確か。細田監督かな。ね、化け物の子、ん？じゃあ狼子供の雨と雪と化け物の子ですか。
うんうん、
狼子供の雨と雪はなんかテレビで見る気がするな、なんか。
うんうんうん、やってた気がするね、そういえば。
で、化け物の子は見てないですね。
うんうんうん、
見ました。
サマーウォーズは見ました。あとは見てないですね。
意外とサマーウォーズ。なんかサマーウォーズでわーってなって面白いやんけーってなって、うんうんうん、で細田監督の次の作品やーって発表されたのがその狼子供の雨と雪やった時に、
うんうんうん、
なんかすげー人情寄りやなと思ったから、若干興味が薄れてしまったっていうのがありましたね当時。 で、なんか、そうこうしてるうちにテレビでやってたから、チラッと見たら、なんやろ、
うん、
親父の狼が死ぬところが僕の中でのクライマックスでした、ね。
うーん。
なんかね、狼男の旦那さんと、人間の奥さんが、まあ、ラブラブなって、暮らしていこうとするんですけど、
うんうん、
まあ、言ったら、ね、その、人間社会から外れたところでの生活になってしまうんで、結構なんか苦しい生活を強いられてしまうわけですよ。
うんうん。
なるほど、なったな。それでなんかお父さんの方が、旦那さんの方がなんか餌を取りに行くかなんかやったんかな。
ほうほうほう。
狼の姿で車に跳ねられて死ぬんやったかな。
それ
がなんかゴミ収集車に回収されていくシーンがあって、あそこが一番悲しいと思って。
悲しい。
あそこが僕のクライマックス。
それ序盤じゃないんですか、もしかして。
結構序盤ですね。
という感想。
はい。化け物の子は見てないので何ともわからないですけど、まあまあ機会があれば見れたらいいなっていうところで。
うんうんうんうん。
逆に僕はね、時をかける少女の方が好きなんですよ。
うん。
まああれを見るには自分はちょっと年を取りすぎちゃったなと、NC さん書いていらっしゃるんですけど、うんうんまあ、僕も似たような世代ですけど、
うんうん、
一周回ってああいうのがね、あキュンキュン来るわーと思うんですよ。見ました時をかける少女。
いや、見てないですね。
もうね、あなた何も見てないですね。
すいません、ごめんなさい。
全然話広がらないじゃないですか。
ああ、怒られた。
もうこのくだりも毎回やってる気がしますよ、ちょっと。
そうですね、何も見てないし、何も読んでないっていう。
あなた普段何してるんですか？
何してるんでしょうね。
ほんまに、もう収録の時は、なんか普通の声やし。
めっちゃ説教されてる。
なんか、時をかける少女は、まあ言ったら、あの、普通に昔からある時をかける少女ですよ。話して、ね。
うんうんうんうん。
まあなんつうの、ああいう一周回ってくっさって思うようなやつが、逆に一周回っていいんですよ、最近僕は。めっちゃ嘘くさい青春映画とかの方が僕は最近楽しめますね。変にリアリティがあったりするとなんか、うーんって。
なるほど。
もうしんどいしんどいってなるんですよ。だいぶファンタジー寄りの方が、楽しく見れる。
娯楽は娯楽でいてほしいという。
ああ、そうですね、うん。
うんうん。
まあ、そんな感じですかね。
うん。じゃあ、最後ですね、メールは。むしゃむしゃ、おちむしゃさんからいただきました。
はい。
本当に楽しく拝聴させていただいてます。私もゆるいゲーマーです。今日、生贄と雪の刹那を何の気なしに買いました。
うん。
単調といえば単調なのですが、何かすごくいいです。あえて内容には触れませんが、沢田さん好みのような気がしたのでメールさせていただきました。
はいはい。
終盤くらいまで来ましたが、まだクリアしていません。あれを PS4 で出したのは何かポリシーを感じました。
うん。
いつか狭さで取り上げていただけると嬉しいです。クリアだけならそんなに時間はかからないと思います。追記、中野浦さんとの会が男子交換があって一番落ち着きます。
お
ー。そうです。
はい、ありがとうございます。
はい。
これ、何のソフトやら、何のゲームやらと思ったら、
うんうん、
なんかスクエアエニックスが出している RPG なんですかね。
へ、う、ぇ、んまあ、PS4。
はい。で、結構 PS4 で出してる割には Amazon とかで見たら4000円切るぐらいの価格で、
へ
結構安いなと思って、
うんうん、
買えちゃうじゃんと思ったんですけど、
うん、
やっぱりその、なんつうんですか、スクエアエニックスの RPG って言ったらもうファイナルファンタジー思い浮かぶじゃないですか。
まあまあ。
やっぱあれ、まあもう時間めっちゃかかるとかね。もうストーリーは一本道で、別にゲームなくても成り立つんちゃうんとかね、いろいろ思うんですけど。なんかちょいと調べてみたら、結構評判が良くて。
へぇー。
なんか、まあまあ確かにスクエアエニックスが打ち出す RPG なので、おそらく、フィーリング的なところはね、なんか、近しいものが、昔からのスクエニアなみたいなところがあるんでしょうけど。いわゆる僕たちがその中高の頃にやってた RPG のフィーリングになんかどうやら近いらしくて。
なるほど、なるほど。
ね、なんか話もちゃんとしてるみたいなんですよ。でそんなに長いこともなく、アホみたいに長いこともなく、ちゃんとまとまって終わるみたいな感じなんで、まあええやんと思ったんですけど。まあ、いかんせん。まあ、やる時間はやっぱないっすよね。RPG をね。
そうですね。PS4 は持ってはるんですか？そうです
ね。ありますよ。
おう。
でも、 なんか逆に PS、なんか PS ビータとかでも出てるらしいんですけど。
うんうん。
なんかそっちの方がいいかもしれないですよね、RPG やるんやったら。さすがにちょっと家帰ってきて、僕のゲーム的文化価値観っていうのは、やっぱ実家の頃から今も変わっていないので、やっぱ PS4 はリビングのテレビに繋がっとるんですよ。
うんうんうんうん。
で、会社から帰ってきて、リビングのテレビで RPG をずっとするみたいな、生活はちょっとしにくいなっていうのがあって。まあちょっとね、手が伸びないところあるんですけどね。PS ビータだったらな、会社の行き帰りとかできるかもしれないのにな。
あ、ビータはないんですね。
持ってないですね。
ああ。
持ってないですよね。
ビータはロードがひどいって書いてますよ。
あ、そうなんですか。まあでも、いいです。それぐらい我慢しますよ。ビータさんあればな、できるねんけどな。
え、交代やん。
いやー、お金がないんですよね。まあね、まあほんとビータがあればね。
そうですね。
欲しいものをリストに入れとこうかな。公開する用の欲しいものリストに。誰か買ってくれるかな。
たかり出したよ。
まあそんなとこかな。興味あるんですけどね。僕の欲しいものリストにはもう入ってるんですけど。
うんうんうん。
さすがにちょっと RPG やな。なかなかちょっとここぞ。時間、正直もう時間ある時ってないじゃないですか。もうこの年頃になってきたら。
そうですよね。
暇な時ってないでしょ。もう。なので暇になったらやろうが成り立たへんわけですよ。もう今となっては。ならまあ隙間時間にやるか。
うんうん、
睡眠時間削ってやるか、
うん、
なってくるんですけどね、
うん。
なかなかちょっと、頑張ります。
はい。
まあそんな感じでお便りは、うん、今回ご紹介するお便りは以上で。
はい、ありがとうございました。
もう一つお便り実は来てるんですけどね。
うんうん、
内容が、ハンガーゲームに関する内容でして。
はいはい。
ハンガーゲームの最終作に関する内容でして。
うんうんうんうん、
最終作は僕も見ましたんで、
うんうん、
その話をするときに、一緒に紹介させていただきたいと思います。ちゃんと届いてますよというところでね、
うんうんうん、
それだけ言っときましょうかね。はい、そんな感じでメール自体はね、はい、最近はもうめっきり来なくなったんですけれども、ありがたいことに結構最近はね、知ってます？ツイッターっていう、
うんうん、
最近なんか SNS、なんかソーシャルネットワークみたいなのがなんか流行ってるらしくて。
なんでそんな白々しい腰が見つけ合わないといけないんですか、私。
いや、なんか便利やね、最近ねって。なんかメールとかじゃなくても、うん、なんかツイッターの、あれ知ってます？ハッシュタグってやつ。
で、それ要するに忘れてたんですっていうことを言いたいですか？
いやー、最近は便利ですね。なんか、メールとかじゃなくても、こういうハッシュタグとかいうものでね、感想とかつぶやいていただけるなんて、とてもありがたいなと思って。
ありがたいですね。
はい。とりあえず前回のお便り会以降のですね、
うんうんうん、
ツイッターのハッシュタグ、ハッシュタグ、狭さ、ひらがなの狭さやったり、漢字の狭さやったり、アルファベットの狭さやったり、うんうん、何かしらのハッシュタグ狭さでつけてもらった、ツイートですね、うんうん。ちょっとピックアップしてね。ご紹介していけたらなと、
はいはい。これはどれにまとめてほしいとかそういうのはないんですか？
いや、多分言っても聞かない。
あ、そう。
自由にもう、ひらがなでも漢字でも何でもこう、はい、自由にやっていただいていいですよっていうところで。
はい。
前回のお便り会が2015年の9月で、配信が9月の10日か。それ以降のツイッターですかね。
うんうんうんうんうん、
なんかじゃあもうリコさん適当にピックアップしていってもらっていいですか？
私がピックアップしていっていいんですか？
はい。逆に。
ああ、創作系の話が結構。
ああ、ちょうど。
ね。
前のお便り会で。
うんうん。
そういうイベントしたいなみたいな。
そうですね。
話をした気がします。
うんうん。
実際ね、したいんですよね、早く。でもね、結構ね、言ってるんですけどね。
うん。
なんか参加者いないですね。
なかなかね、これが私の黒歴史ですって言って。
いや、ほんとほんと。改めて概要を言っておきますと。まあ中高生、主に中高生の頃に書いていた漫画とか、
うんうん、
イラストとか、
うん、
小説とか、
うん、
ポエムとかでもいいですよ、
うんうん。
そういう、なんて言うんでしょう。思春期の感情を 創作にぶつけていたあの頃、作っていたものが現存している人たち、現存している人がいるならば、
うんうん、
その人たち同士でそれを持ち寄って、めっちゃ真面目に、ポジティブな品評会をしたんですよね。いや、ここの言い回し素敵ですよね、とかね。で、そうやってあの当時の黒歴史騎士だった自分たちの心を消化させるっていうイベントをしたいんですけど、
うんうん、
僕は本当中高の頃書いた漫画今でも持ってて、
うんうん、
ちゃんと実家からも持ってきてるんですよ。結構持っていけるんですけどね、
うん。
やっぱそこはお互いのチブを見せ合うわけですから。
そうですね。
やっぱりもう持ってこれる人だけ限定のイベントにしたいんですけど、結構みんななんか捨ててもうたとかね。うん、
そうなんですよね。
あるでしょう、なんかポエムの一つや二つ。
ちょっと探してみたんですけど、実は、は
い、お
なんか中学校の時のやつが出てきたのは出てきたんですけど、
はいはい、
それがね、友達と回してたやつ
だって。いいじゃないですか。全然いいじゃないですか。
自分だけじゃないから、ちょっともうそれを触れなくて、もう 見られへんくて、ちょっともうまたないないしてしまった。
いいじゃないですか。それ、そういうのがいいんじゃないですか。
いや、もうこの子らどうしてんねやろうとか思ったもうちょっと。
成仏させますよ、
はい。はい、ないないと思ってまた。
そういうのですよ。そういうのを持ち寄って。
しまい込んでしまった。
いや、この人、今のとこで何してるんですかねっていう、何こう、思いを。
ちょっと。
焦ったりする
の。人のやつは、人のやつ出せないな。
さすがにもう、10年以上経ってたら著作権も放棄してますって。
まあ、そうですけども。
まあまあ、いおりさんですかね。2015年9月10日。小学生の時に書いた小説が残ってるし、神戸にも行けると、ちょっとそわっとしてしまった。あ、もうぜひね、来ていただければ。
ぜひ。
はい。
うんうん。
ね、少なくとも3名集まったら開催したいなと。僕とあと2人。3名おったらいけるでしょ。2人やったらだいぶ辛いもんがありますけど。
もう、パッドダディさん。もう、9月13日に。
はい。
ツイッターのコメントを紹介してもらいました。嬉しい。あと、黒歴史については、昔使っていたパソコンを起動させた。
あ、いいですね。
あるいは。
あ、そうそう。この話の流れで。
うん。
昔PC98、丸一で、
うんうん、
RPG スクールっていう、
はいはいはい、
ロールプレイングゲームが作れるソフトがあったんですよ、
うんうんうん。
今でも全然進化したものが今でも現状で出てるんですけど、シリーズもとして、うんうん。結構当時、ああいうのハマって作った人がいっぱいいたと思うんで、そういうのね、そういうのも、パソコンな、パソコン持ってこられへんのか。あれどうにかしてなんか今の何かにコマードできんのかな。当時作っていた、RPG スクールで作っていた、なんかの作品みたいな。
うんうんうん。
そういうのもいいっすよね。
ねえ。
まあ、そんな感じで、ぜひとも、いずれは開催したいイベントというところで。
言い続けてれば集まってくるかもね。
はい、名乗りを上げる人がいるならば、まあ、メールなり、ツイッターなりで、ちょっとね、声かけていただければいいんじゃないかなと思います。
うんうん、はい。あとは、リニョリさんが、
はい、
前回のお便り会でトリックプレイさんの話をしてると、沢田さんはよくトリックプレイに出没してるのだろうかという疑問が。
まあ、たまにですね。
うんうんうん。
よくではないです。ゲーム会するときにたまに。
うんうんうん。
半年に一回ぐらい。
木村優さんが全力で背中を押されたので PS4 を購入してみましたよと。
ああ、そうですね。
うん。
なんかアサシンクリードを当時、なんかずっとやっていったみたいなんで、
うんうんうんうん、
あじゃあそれとも PS4 買ってアサシンクリード買った方がいいっすよみたいな話をした記憶があります。うんうんうん
うん、しかもちゃんとセマーサの Amazon リンクを踏んでから購入しました。
お、ありがたい。
ね。
ぜひ皆さんも真似をしていただきたい。
ま
あそれ以降10月あたりは中野浦さんの課金の話題が多いですね。
そうですね。
結構ね、課金の話はみんな反響が多いんですよ。
うんうんうんうん。
なんやろ、身に覚えがあるのか、身近な課題、問題として、なんかかかったことがあるのか。
そうです。お金を払わない人は、払う人ってどういう気持ちでやってんねやろうっていうのを、こう身近に感じられる。
そうなんですかね。
そういう機会なんじゃないですかね。あ、こうやって払うんや、みたいな。
結構課金に関してはね、皆さんこう、一過言あるよ、みたいな、スタンスがあるような感じで。
一個突っ込んでいいですか？
はい。
一加減やと思うんですけど、違いましたっけ？
え？
違いましたっけ？
多分、今年あたりから年でも良くなったような気がしますよ。
そうですか。
はい。去年までは多分、リコさんの言ってる方が正しかったと思うんですけど、今年からは、2016年度からは。
じゃあ私が古かったんですね。
いや、古いとか、どっちでもいい。
あ、なるほど。
はい。
こう取り上げ、ピックアップしていくって難しいですね。
そこは、リコさんの、こう、
いや、私が、
ホスト役としての才能を生かしてですね、なんか話が広がりそうなツイートをピックアップしてもらうだけでいいですよ。
そうですか。私、ただの、アシスタント的な人やと思ってたんですけど。
いや、アシスタントなら、なおさらちょっと広げるために、ちょっとアシストしてください
。ですね。その課金の話、でいきますか。263回って言ったらその課金の話でしょうね、きっと。
そうですね。
もっともっと聞きたかった。お二人の意見のどちらにも共感できる部分があったので、平行線をたどる例え話の応酬にビリビリ刺激を受けました。
そこがね、不思議な話でね。
うんうん。
ね、どっちに共感してるんやろってめっちゃ思うんですよ。なんか。僕ってもう本当にそういう、なんて言うんですかね、課金というものに対しては。
はいはい。
まあ、お小遣いが少ないのもあるので、そんなお金払えませんっていうのがもう自分の中で決まってしまってるんで、もう払わないスタンスしかないんですよね。もうそもそも。
うんうんうん、うん。
だからもうどう転んでも中野浦さんには共感ができない。とはいえ、それを別におかしいとも言う気もない、なくて、
うんうんうんうん、
へえ、珍しいみたいな感じで、単にお金をつぎ込みすぎるのは怖いなっていう気持ちでしかないんですけど、結構皆さんね、その、どっちの話もわかるっていうんですよ。
これがさっきのが砂月さんっておっしゃる方ですけど、同じ、砂月さんの意見で、264回の回もつぶやいてくれてあって、サービスに対する対価の支払い方法の選択肢が増える中で、お二人の受け止め方の違いが際立っていて興味深かったですと。
264回は。何の話をしたかな。ああ、ドラゴンズドグマオンラインの話ですかね。264回。
ああですね。うんうん。
まあ、この課金の話に関しては、つい最近また新しくしましたからね。
あ、そうですか。
ドラゴンズドグマオンラインの話をもう一回したと思うんですよ。
うんうんうんうん。
あ、最近聞いてないでしょ。
聞いてるけど、多分聞き流してるんやと思うね。そういえばそんな話もしとったなーぐらいの。
なんかドラゴンズドグマオンラインにも味がなくなってきたって話をしてたはずな
ん
ですよね。
うんうんうん、うん。
ソーシャルゲームってやってます？そもそも。
ソーシャルゲームって、普通のって言ったらあれやけど、スマホのゲームっていうことではなくて、
まあね、まあ、ブラウザゲームでもいいと思うんですけど。
うん。でも、アナ雪まだたまにやってますよ、私も。
あれ、ソーシャルゲームになるんですかね？
わかんないです。ソーシャルゲームって言うと、なんかこう、なんでしょう、RPG 要素があったりとか。
まあ、なんか、昔前は、ソーシャルゲームって言ったら、ゲーム的な内容は薄い割に、
うんうんうん、
お金を搾取されるような仕組みがいっぱいみたいなのが、
うんうんうん、
そういう例えがあったんですけど、
うん、
最近って結構もうちゃんとしてますからね、
うん、
なんかもうストーリーがあるとかいうのを売りになるみたいなことも言っちゃったりして、うんうんうん、なんか全然一昔前の定義とはだんだん離れていって、正直僕はちょっとわからない感じなんですけど、
うん、私は同じことをずっとやれる人なので、
うん、
本当に、何？数独とかやってます。
うわ懐かしい。あれと一緒でしょ、なんか電車の中でずっとクロスワードパズルやってる。
そう
おじいちゃんとかおばあちゃんとかと。
そうそう。ドラゴンズドグマのオンラインは、あかんっていう意見が。いいとこをすべて潰したものだと実感します。熱く語ってくださってる方が。
なるほど。
ナインさんっていいのかな、違うな。に、お名前が読めないですけど。
ああ、そうですね。なんて読むんやろ。
沢田さんはドラゴンズドグマやったんでしたっけ？
いや、体験版でやった程度かな。ドラゴンズドグマ、オンラインじゃない方を体験版で昔やったことがあるくらい。
私一応やりましたよ。
お、やったことあるんですね。
うん。
そうなんですか。
オンラインじゃない方。
オンラインじゃない方のいいとこを全部潰したのがオンラインの方って書いてますけど。
って書いてますね。
まさやんさん。狭さで昔大絶賛していた、インボクシークレットサービスが気になって電子書籍化を切望している間に、聴者の藤原ココアさんが今年前半に亡くなっていたことを知って、愕然としている。
うん。
いや、そうなんですよね。
結
局あれ、死因分からずじまいなんでしょ？
あ、そうなんですね。
はっきりと明言はされてなかったような気がしますけど。
分かってるけど出してないかもしれないですね。まあ、ね。なんか若くして亡くなる方のニュースが結構。
いや、そうなんですよ。
ね。
なんかね、まあまあ若くして亡くなる方も、なんか残念だなっていう以外の意見はないんですけど。なんか子供の頃好きやった人とかも、なんかお亡くなりになる年頃になってきてて。結構、ね、そういう、なんつうの、お亡くなりニュースよく聞くな、みたいな。年に自分もなってきたなって、なんか思いますね。
そうですね。多分、もっと昔も聞いてたんでしょうけど、全然実感の湧かない人たちだったんでしょうね。死亡ニュースにね。
身近じゃなかったっていう。
何々の人って言われても、何それっていう感じだったところに、こう、ちょっと分かるところに追いついてきてしまったという。
しかも結構、やっぱり僕らなんか、してみたら、まあ、芸能人よりもやっぱ漫画家さんとかお亡くなりになる方が結構ショッキングですし、インターネットがない時代やったらね、漫画家さんがお亡くなりになってもそんなにニュースになってなかったんでしょう
か。ああ、そうですね。わかんなかったですね。
最近流行りのソーシャルネットワークっていうんですか。
押すね。
やっぱソーシャルネットワークが流行ってることによってね、そういう方々のなんかお亡くなりニュースもよく流れてきたりするので。結構残念なことも多いなっていうところですよね。
なべさん。狭くて浅い奴らの進撃の巨人会。前にも言ったけど、私の採点は80点満点で70点ってとこでした。巨人の表現はゾンビ映画の新しい何かを生み出せそうな素晴らしさがあったな。まあ後編を劇場に見に行かなかったけども、と。
なんか、進撃の巨人の実写映画も、去年公開されて、わーって、ね、どんな意見が出ていこう、何も聞かなくなりましたよね。
後編の話を何にも聞かなかったような気がするんですけど。
しかも最近なんか結構レンタルとかでも開始されてたはずなんですけど、全然何も話を聞かないですよね。
あ、そうなんですね。
借りてる人いるんかな。
なんか、一時巨人みたいなんですごい押してましたけど、あれは映画のためだったんですかね、やっぱり。
そうじゃないですか。見ました？
いや、見てないです。
見てくださいよ。本当、後編の最後見てくださいよ。
なんか感想は読みました。
まあ、そこに書いてある通りだと思いますよ。
ずっとクソがって言ってる感想は読みました。ああ、セイントセイヤ会。
ああ、話しましたね。
セイントセイヤの会が面白すぎて。
うん。
シュンはインテリヤクザとか。すぐに読み直すわ。
いや、ほんと。
ヤンマーさんですね。
なんかね、ほんま今読むからこその面白さっていうのも確かにあるなっていう感じはしますけれども。読むたんびにね、印象残らないんですよね、セイントセイヤの話って。ふとした時に、あれ、そういえばなんか、あそこどうやったかな、みたいな、もう一回読みたいな、みたいな、になったりもして。そんなに深い話ではないですからね。
まあ、車田正美さんでしたっけ？
はい。
ですから。っていうのもあれなんかな。
ほんまそうですよ。
うん。
お、すごい。ハンガーゲーム、スナツキさん、セマサハンガーゲーム会拝聴。作品に惚れ込んで熱く語られるのではなく、淡々と良い点、気になる点を語られていたので、見る心構えができた。作品について語る相手はいなくても、ネットラジオが楽しむなら見てみようと思えるのは幸せです。
まあ。
なんか、レンタルしてきました的な写真を、ね、載せてもらってますけど。
まあ、素晴らしい。
出たんすかね。出たんすかね。
3作鑑賞って、その後に、感想がありますよ。
お、
敵とのプロパガンダ合戦に恋愛と猫が加わった必要以上にリアリティがある内容。ごめんなさい、私全然わかんないです、これ。
あ、
とはいえ、展開は熱いので、この作品を面白おかしく紹介してくれたお二人に感謝と。
あ、そうですか。まあ、うん、一応楽しんでいただけたんですかね。
そうですね。
なんつうんですかね。おもんない映画ではないと思うんですけど、
うんうん、
見てて退屈するときも多々あるんで、
うんうんうん、
まあ、僕はおすすめしませんけどね。
うんうんうん、
ただまあ味わい深いなっていう。
完結編ではカタルシスを期待していますと。
一応最終は、最終作は、
うんうん、
なんていうの、普通の映画ぐらいの盛り上がりはありましたよ。
うん、
ただそこに至るまでは、その前の3作を全部見てないと盛り上がらないっていう。
うん。なるほどね。
ローリーズストーリーキューブスの回。
はいはい。
なんかローリーズストーリーキューブスもね、僕もたまたまなんかインターネット、今流行りのソーシャルネットワークでしたかね。
もういいんじゃん。
それを見てて、なんかムーミン柄の、ストーリーキューブがあるっていうのを知って、うん、何やろストーリーキューブって調べて知ったんですよ、
うんうんうん、
で速攻買って、まあおもろいなって遊んでた風景を配信でも流したんですけど、このちょっと後か、まあ、これの前なんかなんかモヤモヤサマーズとかでも取り上げられてたみたいです
よ。
それで結構バンって認知度上がったみたいで、
うんうんうんうん、
一家に一個あってもいいんじゃないかなって思ってますけどね。
うんうんうん、
純 SST1.1 さん。
はい。
今さらウォーキングデッド見始めたのですが、狭さでウォーキングデッドの回ありましたかね。
はいはいはい。
これ僕に個別にツイッターでも返信したんですけど、
はいはい。
この段階では僕全然見てなくて、
うんうん、
シーズン1をエピソード3ぐらいまでしか見てなかったんですけど、
うんうん、
最近エピソード4の、シーズン4のエピソード9ぐらいまで見ましたよ。
うん、どうでしたっていう話を。
よかったですけど、これはまた改めて。
どっかでするんですね。
ウォーキングデッド界の話をしようかなと思ってますんで。
うんうんうん、バンヘッドさんが名作戦をつけてくれてますね。君に届け。
ねえ、なんか結構属性の話好きですよね、なんか。
ねえ。
でもね、僕からするとね、僕の持論ではね、
うんうん、
世の8割の人はみんな無属性なんで、光とか破って相当特別ですからね。
結構際立った存在ってことですよね、光もなんかね。
大体の人が無属性で、普通みんな。
その他大勢ってことですよね。
漫画で書かれたらなんか本当なんか影しか書かれへんような人たちですよ、8割の人は。
なんか顔が線で書かれたりとかする感じのモブ系の。
そうそうそう。君に届けってまだ読んでます？
いや、読まなくなりましたね。
ちょっと読んでくださいよ。僕結構最近の展開も好きですよ。
あれ、まだ続いてるんですか？
続いてます。
は
ぁ。風早くんと沢子はくっついてどうなんねみたいなのあったじゃないですか。
うんうんうん、うん。
ちゃんとね、僕の望むようにね、
うん、
付き合ってからのいざこざとかもちゃんと書いてくれてるんですよ。
おぉ。
で、高校卒業するにあたって、どうすんの、うんうん、遠距離恋愛すんのどうすんのみたいなところに今差し掛かってきてて。はいはい、
あ、今そこまで行ってるんですね。
で、そこが結構ね、なんか理想論で終わってないところが好きやなと思って。
へ、
うん、ちゃんとみんな悩むんですよ。
まだ続きそうな感じですか？
どこまで続くんか知らないですけど、まだ続きそうですね。
へ、
で、数早と沢子以外の、お友達の二人の女の子もあったじゃないですか。
うんうんうんうん、
あの二人の恋模様もちゃんとこう、オチをつけようとしてるところがあって、あ、すごいなと思って、なんか、付き合ったハッピーエンド Y じゃないなっていう。
うんうんうん、
ちゃんとその先まで書こうとしていると思って。
結
構最近僕の中ではまた盛り上がってきてるんですけど。
うん、
世間的にはもうなんか、なんか普通になりましたよね。発売されたら一定の人が買って、みたいな、売れて。
そうですね。特に盛り上がりっていうのはない。まあでも人気コミックではあるんじゃないですかね。
人気作品として普通になってしまったじゃないですか。
うんうんうんうん、
僕はあえて押したいですね。今ここで改めて。
お
今の展開も味わい深いですよっていうこと
を。次がシュタインズゲートゼロ回ですね。あ、そうそう。
なんか大地さんが出るとですね。
うん。
ひいきびきリスナーの方が話題にしてくれてありがたいっていう。
そうですね。大地さんが出てるとは胸熱っていうコメントも
ありますね。すごいですね。なんか、スターじゃないですか。なんか。
まやね。
僕が他の番組出てもそんなん言われないです、
ね。もっと出てもらったらいいんじゃないですか。
ああ、大地さんに？
そうそうそうそう。
ああ、そうしましょうか。狭くてひいきする奴らとかにしますか。
タイトルも。
寄せて寄せて。
寄せていって。
シャギンズゲートゼロもね、うん、はい。まあ、いい思い出ですよね、うんうん、今となって、僕は。そこに語ることはないです。
あ、YouTube 配信してたんですね。
そうですね、たまに収録前に話した何かとかを撮って、
うんうん、
YouTube に投稿してたりもしますけど、だいぶ不定期ですね。
うん。ああ、だいぶ昔の、あれですけど、木村優さんが iPhone を iTunes に繋いだら、なぜか狭さの狼の口、これはボルフスムントですね。
はい。
の回がダウンロードされた。聞いてみたら、笹山さんの歴史の話がかなり面白かった。歴史系のポッドキャストやってくれないかな、笹山さんと。
ああ、そうですね。笹山さんの歴史話はリクエストが多いですね。
ねえ。
全然話してくれてもいいんですけど、特にテーマになるものがない。
ね、うん。ルフスムーンと、途中まで読んだんですけど。
あ、そうなんですか？
うん。
あいつ、ボルフラムでしたっけね。
なんかそんな名前
ですね。敵いたじゃないですか。
うんうん。
あいつ死んでも話続きますからね。
そうなんですよね。
今全然続いてるんですよ。
そうそう。
まさに笹山さんの言ってた通りの展開になってきてるなっていう感じで。
うんうんうん、続いてんなーって思って終わった。私の中で。
もうなんかそんなばっかりやな、自分。
そう、なんか途中でやめるを覚えてしまってから、転換ばっかりになってきたんですよね。
まあ、ね、いやね、本当若かりし頃はな、義務感で最後まで見なあかんわと思ってたんですけど。
うん、
結構僕も途中で飽きたらね、もう手つけてないものとかいっぱいありますからね。
またね、こう、落ち着いて読もうかなと思ったら、読んだらいいかなっていうぐらいの。
まあそうですね。そんなもう、なんやろう、せかなくなりましたね、なんか。
課金ゲームの話がまた出てますね。
そうですね。
171回。
ドラゴンズドグマオンライン完結編ですね。
なるほどね。東京アンデッドの話。はい、
なんかやっぱゾンビの話多いですね。なんか最近。最近というか。
結構前から。
はい。
まあ、好きだからしょうがないっていう話なんです
、ね。
うん。
で、マイポンさん。ゾンビ界、次やるときには、サンカレアか学校暮らしをやってほしい、
うんうん。はいはいはい。
どちらもゾンビをモチーフにした漫画ですけど。
そうですね。
サンカレアもなんか3巻ぐらいまで読んだかな。
私アニメ見てた気がしますね。
アニメやってたんですね。
うん。レアちゃんでしたっけ？
そうそうそう。結構前髪パッツン、黒髪少女やから。
うん。可愛かったですよ。
可愛いわと思って買ったんですけど、なんか展開が、なんか望んでるような感じじゃなかったんで、うんうん、3巻ぐらいでやめてしまったかな、
うんうん。非常に途中で終わりました、アニメも。
そうなんや。
うん。
漫画ももう完結してるんかな？
あ、そうなんですね。
なんか普通にラブイ話やったじゃないですか。
うん、うんうんうん。
ゾンビ同行というよりかは。
うん。
学校暮らしも漫画1巻は読みましたよ。
ほうほう。
なんかこれもアニメになった時に、第1話がごっつい話題になって。
ほうほう。
なんか、日常系アニメと思わせて実は全然違うみたいな、ミスリードをしてたみたいなんですよ。
ほうほうほう。
アニメの第1話が。それでわーって話題になって。
うんうんうん、
ええー、と思って。だいたい僕そういう話題を聞いたら、原作を見る方なんで。
はいはいはい。
漫画家って読んで、まあ、ふーんと思って。なんやろ、別に面白くないわけじゃないんですけど、
うんうん、
終わらないなと思って、これは。まあ、いつもなの、終わってから読もうみたいな。終わってから読もうリストに入ってしまったかな。
学校で暮らしてる話なんですか？
いや、もうほんとそのまま、まんまなんですよ。あの、ゾンビが徘徊している世界の中で、
はいはいはい、
学校の校舎で毎日生活をしている女子高生の話なんですけど、
うんうん、
一応ゾンビ展開の、なんか、なんていうんですか、お約束みたいなのもあったりするらしく、
うんうん、
普通にこうシリアスなパートもあったりして、よくわからないゾンビ日常系みたいな感じになってますけどね。まあちょっと終わってから読もうみたいな。
なるほど。これは、梅原ファイティングゲーマーズ会かな、はい、豆さんが今回、あ、今日配信の最新回は歴史1位じゃないかぐらいの。あ、これ違いますね。これまた別。
4月1日エイプリルフールに流した回ですね。
ああ、なるほど。
これは多分ね、聞いた人少ないと思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、4月1日、ね、なんか、みんななんかするじゃないですか。
うんうんうん、うん。
もう何もする気なかったんですけど、ふと思いついたことをやってね、
う
ん。
ほうほうほう。
まあ、レコさんは聞いてないと思うんですけど。
聞いてないですね。
後で聞かせてあげますわ。
はーい。じゃあこれは、マメさんのこのコメントは。
っていうか、4月1日にコメントしてる方はみんなそれのコメントですよね。
なるほど。これ、ノリの言い方っていう捉え方でいいんですか？
いや、まあ、それは、まあ、聞いた人ならわかると思うんですけど、結構重要な回だと思いますね。
なるほど。気になりますね。そう言われると。
さすがに。あのね、うん、その次に、番組アカウントから配信しましたっていうね。
うんうん。
ツイートしてると思うんですけど。
うんうん。
ここのリンクから今でも聞けますよ、音源自体
は。あ、これ。なるほど。後で聞きます。
アンデッドさんもね、なんかいろいろと
こう。うんうん。
ハラハラ、こんなハラハラしながらポッドキャストを聞くなんて思わなかった。ゆうりさんも、今回の狭さちょっと泣ける。ウェイモンさんも、タイムラインに最新回の感想が溢れてるので聞いてみた。これほどの濃度を誇る4分が今までになっただろうか。
ああ、なんかこういう感じのツイートは見た気がするな。
パンヘッドさんも深い。3回ぐらい聞き直してやっと分かった気がする。ムーさんですかね。冗談抜きで一番真剣に聞いた回になりました。斬新なポッドキャストだ。
我々は沢田に踊らされていたのだっていう感想
です。いいですね。もうなんか理想的なリアクションですね。ムーさんが一番間違ったこと言ってないですね。この冗談抜きで一番真剣に聞いた回になりましたっていうのは、そうだろう、そうだろうと思いますね。
じゃあまたそれは、このリンクからの聞きたい人は聞けるんかな？
それ以降は結構最近の感想ですね。
うんうん、そうですね。狭さで聞いたことしか知らずに僕のヒーローアカデミアを視聴したと。
なんかアニメになってるんですかね、なったみたいですね、今。
初回でこんなもんかなという感想ですが、劣等感にまみれたキャラが頑張る話は好きなので次も見ます。それにしても動物園の漫画は正直あれだった人がアニメ化作品を描くようになったとは、漫画も読みたい。
いや、漫画を読んでいただければ。
うん。
なんかどうも僕はこう漫画原作がアニメになるともうアニメ見なくなってしまうんで。
うんうんうん。
なんか、なんやろう。知ってる話やしなってめっちゃ思ってしまう。
アニメがちょっとこけてるみたいな話を聞いたんですけど、どうなんでしょうね。
いやー、わかんないです。漫画見たらってめっちゃ思いますわ、なんか。本当に漫画を読んだらって思いますよね、なんか。やっぱりアニメ化をしたことで初めて知る人っていうのがすごい多くなるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
でもその人たちって大体アニメ見て終わるじゃないですか。
あー。
漫画読んだらってめっちゃ思うんですけど。
うん。読んでますよ。
はい。でもね、ヒーローアカデミアもね、これは終わらない漫画だなってなってきたので、
うん、
ちょっとこう、リアルタイムで読まなくていいかなリストに入りかけてますね、僕はもう。
そう、私も前巻、今巻あたりから
あ、長なるって。
あ、これはっていう感じ
で、ね。早く終わってほしいわけじゃないんですけど。
うん。
長期戦になるならば、それはそれでこちらもそのスタンスで臨むよみたいな感じになってしまう。
覚悟をね。
はい。
持った上で。その後は、グリーンオークさんの回ですね。
はい。
応募は来てますか？
一応もう何通かいただいたので、井上さんの方に回しておきましたから。
素晴らしい。
当たった方には、直接、物の方が届くかと思います。
うんうんうん。
あとは、椿町ロンリープラネットの話ですかね。この漫画もね、読んでほしいですよ、僕は。
うん。
まあ、だから、君に届けとは違った、
この、
すごいベタベタなキュンとなる話なんで。
なるほど。
全然、この配信の回では漫画の話を一切していないし。
そうでしたよね。
はい。
あとは、最新回、地獄の京都は、まだです。
地獄の京都はぜひ読んでいただきたいですね。面白いんで、実際。
取り上げるやつは大体読んでほしかったり、触れてほしかったりするやつですよね。うん、
特に地獄の京都はですね、うん、ちょっとこう、皆さんの感想をぜひ聞きたい漫画ですね。
うんうん。私まだ聞いてないんですけど、これは漫画ですね。
試し読みもできたはずです、地獄の京都は。うんうんうん、地獄の京都なんでね。
はい。
校長でもなく。
京都なんですね。
はい。ってな感じで。
はい。
さっと。
さっと。
拾ってきましたけど、それでもだいぶ時間が経ってしまいましたね。はい
は
い、
そうですね。
まあ、とりあえず、お便りに関しても、ハッシュタグに関しても、以上です。皆様ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。狭くて浅いやつらでは、番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから、または、番組のツイッターアカウントへのリプライ、もしくは、ツイッターにて、ハッシュタグ、シャープ、狭さ、漢字の狭さ、ひらがなの狭さ、もしくは、アルファベットで、SEMAASA の狭さをつけてツイートしてください。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、次回のお便り会は、
うん。
また一年後になるかもしれないですけど、いつでも僕は気持ちの上では、頻繁にしたいなと思ってますんで、
うん、うん、うん。
はい。皆様。またよろしければぜひご感想の方などをですね、
はい、
まあ、いただければと思います。
お願いします。
まあ、最近の傾向としてはもうハッシュタグの方がいいかもしれないですね。
まあね、すぐ出しやすいというか、改めてメールを送るっていうのは結構エネルギーのいることですね。
そうですね。まあまあまあ、そこはでもまあまあお任せしますわ。はい、やりやすい方で全然構いませんので、はい、いつでもお待ちしておりますというところで、
はい、
まあさっと今回のお便り会終わっていこうかなと思います。今回のエンディングテーマは、笹山さんの楽曲でスルリです。最近発売された新しい楽曲です。興味を持った方は iTunes ストアか Amazon MP3 でスルリと検索してください。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と
有田理子でした。
それでは皆さん、また次のお便り会でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。たやすくこぼれ落ちただけ。ビールの隙間見つけ子猫のようにスリ。飽きもせず朝まで語り明かし二人。街を歩けばあの人同じ光、昔のことと思い出して一人、始まりはいつもくだらないことさ、うまくはいかないものばかりと、知らずのうちに教え込まれた、与えられたままの居場所、居心地の悪さを感じた日々も、気づけばもうすっかりと懐かしい、瞬きしてる間に過ぎた日々を思い出してしまうものがある。大事なことはいつも伝わる。